モンゴルナイトフィーバーです。
はい。
はい。皆さんのお尻と口の友達、モンゴルナイトフィーバーでーす。
はい、よろしくお願いします。
ね、このラジオもね、もう3年くらいやってますかね。う
ん、あ、そんなになりますか。
そうですね。
3年くらいラジオやってるとね、うん、いろんなこと起きるんですけど、うん、私たちラジオで前、うん、結構通り部の話してたじゃないですか。
ああ、してましたね。
あ、僕いない時かな。
いない時かな。そうそう、はい、
なんか面白い漫画がある
って、は
い、
山口さんが教えてくれた。
う
ん、
その時ね、こう、まだめちゃヒットとかじゃなかった。
そうそうそう。
あ、そうそう、ヒット前ですよね。
話してたら、うん、なんとね、今日会社に来たら机の上にね、講談社さんから、東京リベンジャーズ名言カルタ。しかもカルタは歌と、何ですか、ラモス・ルイのルイに多いっていう字、カルタ。
ほら、でも当て字。
当て字カルタ、ま
あ。ヤンキー文化みたいなことですよね。
いやー、そう、うん、通り部のカルタが届
いたんです。あらららららら、ありがたいですね。
で、その、モンゴルナイトフィーバー宛てに来たんですか？
モンゴルナイフさん宛てに来ました。
言ったのは俺ですけど。
いやーでもね、ずっとひよってるやついるって言ったら私かもしれません。
ああ、まあ確かにね。
ラジオでは言ってない。ずっと道端とかでしたんですけどね。
道端とか。で、まあその後すごいハマってたのはもんちゃんもね。
確かずっと読んでましたからね。
はいはいはいはい、
びっくりしちゃって。でもね、火のところにひよってるやついるっていうのはなかったんですよ。
ええ、
そうなの？
あんな名言というかね、みんな知ってるのに。
いや、そう。パーチンが、やられたりとか、はい、彼女がやられたのに、ひよったやついいのみたいな、
あったね、
マイキンのね、すごい名言のやつ。しかもそれね、はい、火にあると思いきや、はい、いに、いのところで、うん、いねえよなのところで使われてます。
あ、まあでも確かに。
あ、まあそうか。頭とも限らんのか。
なんとかかんとか、いねえよなっていうので、こうちょっとミーム
化して
たん
です
けど、
ね。ね、これで知ったことがあるんですけど、うん、最近のカルタって50音じゃないんですね。
あ、そうなんですか。
そう、ない、ないところなんですよ。
え、てかデザインかっこよ。
開けた瞬間にね、見えて黒い厚紙。見て、この厚紙の分厚さですよ。
え、これ何ですか。
これ何、
なんでもない、ただ仕切りの蓋。
あれすげえ。
かっこいい蓋。びっくりしたんですけど、読み札、最近のやつ、なんか、おがね、5個ぐらいあった気がするんですよ。ほら、おが、見てください、ずっと、おーって。
あ、ほんとだ、この頃のカルタはさ、普通に、よく、あーから、
そうですね。
作っちゃった。
それで、
1個ずつ。
そうなんですよ。
何しようかっていう。これ、じゃあ、ぬとかないんですか？
ないね、やつもあるっぽいですよ。
ああ、そうなんや。
私たちこれ知ってたら、おもころカルタ作る前にこれ知ってたら、あんなに50音記事のやつ集めるところ知らな
かった。確かにね。
でも、カルタってやっぱ、その子の制約がある遊びなんじゃないんですか？なんか、おがいっぱいあるのって。
ちゃんとね、書いてあるんですよ。50音すべての札は揃いません。うん、同じ。頭文字から始まる札が複数もあります。すいません、イニシャルって言いそうになっちゃった。
イニシャル？
いやいや、すいません。
イニシャル D のね。
そう、
これね、
すいません、
はいはい。頭文字見ると、
イニディが。
そう、イニシャルっていうのも浮かぶし、一瞬頭文字って読みそうにもなるっていう。
いやー、でも、講談社さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうこともあるんですね。
いいですね。だから好きなもの、やっぱりちゃんと言っていかないとね。
そうですね。届くものですね。
うん。
うん、
しかも、でも、届くカルタっていうのも面白くないですか？
いや、確かに。
通り部いろんなものとコラボしてる。七チキともね、コラボしたりしてましたけど。うん、
確かに。
ポール&ジョーとか、そのうちのカルタが。
ね、これで7チキ届いてもこれも困るもんね。
いや、そしたらむしゃぶり食いますよ。
むしゃぶり食う。
むしゃぶり食う。
でも確かに通り部コラボすごい、なんか会社の近くのやっぱなんか公的なポスターみたいのにも、なんか使われたりしません？
うん、もうまさ、最初ね、山口さんと面白いぞーってドラケンのこと見て喋ってる時、こんなに有名人になっちゃう、ちょっと寂しさもあるんですよね。
そう、あるあるある。
うちらのダチだったのにさ。
うん、いや、まだダチだよ。こうやって送ってきてくれるからね。
確かに。
いやー、そう、いやー、すごいよね。でもやっぱり、うん、何きっかけ、でもアニメかな。
アニメですよね。
まあ、そうですね。
ヒゲダンの歌もすごかったし。
あ、そう、ヒゲダン、そうね。いやー、いいな。なんかそんなヒット作、俺も出したいな。
出したいですね。
すごいこと言って
る。バイク乗りましょうよ。
バイク怖いのよ。バイクはちょっとね、やっぱりむき出しやんか。
そうですね。
原付やったら俺は乗るけど、あれ、125とか250とかなるとちょっと怖いかも。うん、
じゃあやっぱ車っすね。
俺はね。
うん。
もんちゃんはちょっとあれやろ。バイク興味あんねやろ。
バイク興味ありつつ、うん、でも最近はランニングにも興味ありますよ。
全然違う。移動手段なら何でもいいよ。
何や。移動やのに逆っていう印象つくわ。
うん。あ、 ところでね、
ところで
これ全然違うんですけど、はい、ちょっとね、先週の話に戻るんですけど、
はいはい、
耳痛がファイナルで終わったじゃないですか。
はい、終わりましたね。
これね、もう突然区切っちゃうんですけど、ちょっとあるお便り来てまして、
はい、
お名前ね、らっきょう大福さんがお便りです。
はいはいはい、はい。
ね、こんにちは。ジョン・ブライさんのファンでいつも楽しく会長しています。
うん、
すいませんね、いや、ありがとうございますね。すいませんね、みんなと同じじゃないね。
いや、そうよ。
おいや、いい
ね。お世辞でもいいから書いてほしかったけどね。
まあまあ、俺ら
の
前。
そんなことないよ。大好きなミームが使用されたのが嬉しくて、いても立ってもいられずメールをしたためています。
ミーム？
先週ね、総理聞こえないよ、耳にバナナが入ってて、
ああ言ってた言ってた、
あるある、なんか
う
ん、
そう、あれなんだろうって話したら、うん、バナナってなというアスキアートはアメリカの子供向けのアニメドーラのセリフが元ネタです。
初めて聞いた。ドーラ、
ドーラは耳にバナナに限らず子供向けアニメ特有の突拍子もない展開セリフに加え、視聴者に語りかけるセリフの後に視聴者の反応待ちの時間として数秒の沈黙があるという放送スタイルなので中毒性が高い実況アニメとなっています。耳にバナナはドーラの中でも屈指のトンチキセリフで、速攻でアスキアートが作られていた気がします。当時高校生だったのですが、月曜日学校から帰って頭のおかしいアニメを見るのが本当に楽しみでした。こんなことを検索すれば出てくるのにわざわざ解説することになるんですが、モンフィーの視聴者の中でもドーラをトンチキアニメとして毎週楽しみにリアタイしている人はそんな良くないでしょうし、耳にバナナのアスキアートの元ネタをちゃんと知ってる人間がいるぞと主張しておかなければならない気がしました。30歳になった今でもトンチキアニメが大好きですとのことで。
まあそうなんやけど ね、
もうちょっとゆっくり読んでもいいんじゃないかな。い
や、突然加速したから、
なんか応援なんかもう途中からもう音の流れとしか認識できなかった。
だんだらだんだらだんだらだらだんだらだんだらだらだんだらだらだんみたいな。
なんか元ネタがあるっていうのをこうね、知りたかったんで、こういうアニメあるんだって、ドーラの冒険みたいな名前のアニメがあるっぽくて、そうそう、なんか面白そうだなと思って、二人がもしかしたら知ってるかもと思って読んだんですけど。
あ、でも知らなかったっす。
ね、トンチキっぽいですよ。私たちもスポンジボブとかにやっぱ山口さんのプ
レゼント
がありましたね。
海外のアニメって私たちまだ未進出じゃないですか。私はサウスパークくらいしか。
そうね。あんまり詳しくない、ね。
リック&モーティーとか。
リック&モーティーはめちゃくちゃ面白いですね。
なので、こういう知らないやつをね、これから知っていきたいなみたいなの
が
あるんで。
確かにね、なんか教えてくれるのはね、ありがたい。スポンジボブの話した時も、スポンジボブすごい好きな人が、なんかね、こう、おすすめエピソードみたいなのとかね、教えてくれて。
いや、私たちのリスナークラスメイトの中にも、こういういろいろ知ってる人がいるっていうのが嬉しくて。最近ね、最近のメールボックスね、もう本当に正規に見えるものの、集まる。
そう、2回やっちゃったからさ、やっぱりみんなも報告しないといけなくなっちゃってるからね。
その中でね、こういうね、有益なね、情報を教えていただけたっていう、ね。
他のが無益なわけ
じゃない。無益じゃないんですけど、
無益ではある。
あ、モテたこれやったな、みたいなね、ちょっと喜びがあったんで読ませていただき
ます。ありがとうございます
ね。
はい、ということでね、この最初のね、ちょっと知的なコーナー終わります。
おー、
知的なコーナ
ーね、あれぞ、
知的好奇心のコーナー終わりまして、
はい、
次にね、また知的なコーナー始まります。
あら。一回締める必要あった
な。続けりゃいい。
うん。また始まって終わるね。一日と同じ。
まあ、一日、まあそうだけどね。うん、
寄せては返す。寄せては返す。
うん、そうそう、波のようやな。うん、これでね、今日はね、コーナーね、やっていきたいと思います。
はい、
早いですね、今日は。
はい、今日のコーナーは、気になる言葉です。
はい。気になる言葉ですね。はい。はい。これはね、僕のもう肝入り企画で。まあ、とにかく何でもいいので。
肝入りか、肝い企画
やってたら。違う、肝入り
ね。一瞬ね、え、そんなこと言うんだって。
これは僕の肝い企画で。
違う。
ある日、17周年おめでとうございます。休みのです。
肝くないだろ、おい。
思えば、遠くまで来たものですね。
なんで、誰でコメントしてるんですか。
素敵だね。長い間ね、サネットと一緒走り続けたのね。
いや、それは作者しか言っちゃいけない
んだ。そうなんです。とか言って。
作者とかさ、平野綾とかしか言っちゃ
ダメだ。それを休みの夜からキモい企画をって、だからそういうこと
なの。違う、僕がやりたいって言ってコーナーにしてもらった企画なんですけども。
このラジオであまりね、自我を出さない休みのさんがやりたいって言った企画ですから。
いや、そうですね。これはね、なかなかいい企画なんですけど、まあとにかく、まあ日常使ってるけど、まあ、よくよく考えるとなんかこれ変じゃないとか気になるなみたいなね、
うん、言葉が。俺そんな解説今までありましたか？
まあ、一応ね、うん、一回してこう、うん、まあこういうコーナーなんです、うん、まあまあ聞いてみればね分かるので、うん、じゃあ早速お便り読みますね。お名前、冷凍うどんが溶けない日さん、
なんてかわいそうな日なんだ。
はい。山口さん。
なんて日だやな。
今ちゃんとやる人いないんで。山口さん、モンゴルナイフさん、休みなさん、こんばんは。いつも楽しくラジオを聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
私が、あ、ごめんなさい。気になる言葉のコーナーに投稿します。私が気になっている言葉は、平誤りです。
はい。
私はヤフー知恵袋を見るのが趣味で、よく幼稚園や学校でのトラブルについての質問をよく見るのですが、うん、その中で、お相手は平誤りでという表現が出てきます、
うん、
知恵袋にはまったばかりの中学生の私は平誤りという言葉を知らず、ああはいはいすみませんでしたという感じの気だるい誤り方だと認識してしまい、
うん、
成人し正しい意味を知った今でもその気持ちのこもってないその場だけの謝罪という感覚は抜けません、
うんうん、
皆さんは平誤りという言葉を聞いてひたすら謝るというイメージが浮かびますか？もっと必死さが伝わる言い方があるんじゃないかと10年以上もやもやしてます、
うんうん、
ということですね。
お
ー、いやこれめっちゃわかる。
めっちゃわかるし、え、そうなのやと思った。え、俺も、ああ、そうでしょ。その場の謝罪やと思った。
ああ、そうですか。
なんかもう本当にペラペラの、ごめんなさいみたいな。
え、違うの？
違い、もう、こうなんか、もう、
あ、本当に、
すいません、すいません。
って言うしかないみたいな。
そうですね。
え？知らなかった。
おー、すごい。
もう、全く一緒。もう、中学生のこの方や、これ。
これ、私も知った時びっくりしたんですけど、うん、めっちゃちゃんと謝ること言うらしいんですけど、どういうことと思って。
ああ、そうなんだ。なんか、僕のイメージとしてやっぱ、ヒラってこう平らのね、ヒラじゃないですか。だからもう、人間って謝ると平らになるじゃないですか。
土下座ってこと？
そう、あ、まあ、土下座もそうですし、
地面
お辞儀をするときもやっぱ体がこう、平行になるじゃないですか。
はいはいはい、
いやいや、L 字じゃないですか。
まあまあ、L 字だけど、上半身は平行よ。う
ん、え？
いや、こう、お辞儀した
の。地面と。
ああ、そうそうそう。
だからなんかその、そういうイメージで、僕はそんなに、平誤りって言葉は割とこの、多分辞書通りの意味だと思ってました。
ああ、そうなんや。
いや、もうね、私、紙のように薄い感じの、ひらひらみたいな感じで、うん、なんか、ああ、すいません、みたいな、挨拶みたいな、ごめんなさい、ぐらいの。うん、
はあ、なるほどね。じゃあ、
道とかちょっと人見つかると、あ、すいませんとかってちょっと謝るじゃないですか。あれくらいの
温度感。いや、俺もそういうイメージ
だ、うん、あ、そうなんだ。やっぱ、ひらって言葉って大体この、あんまりいい言葉に使われない。ひら社員とか。
ひら社員とかもそうや。なんかやっぱり、ね、なんかすごい一生懸命するイメージないやん。
まあ確かに、このひら誤りの、なんかその語源みたいなので何なんですかね。
何なんですかね。
わかんない。その学がねえから。
うん、どうします平の清盛とかあったら。
いやー、それやばいよ。あ、もう呪われるよ。
じゃあまたうちら耳なし法一の話しないとい
けない。そう、いや、そうそうそう。それで一回区切りを使うと。
うん。
あ、なるほどね。じゃあ、
これも。やっぱ平家のと源氏やってちょっとね。
ね、そこが、
ね。触りづらいです、
そういうとこにね。まずは、じゃあ、言うな。
ほら、ほら、平家ガニとかもさ、見たことある。
え、めっちゃ切れてる感じですよね、背中。
そう。
なんか顔みたい
な。顔みたいに見える。
はいはい、はい。
めっちゃ切れてるように見えるやつ。
はいはい。
怖いかな。
いや、怖い怖い。
平家ガニの怖さ
の。しかもなんかさ、渦潮の中におるとか言うやん。
え、
あ、そうなん。
平家ガニどこ出身なんすか。
カニってそんな海にいるんですか。
わかんない。なんか噂、わかんない。本当のとこ知らんけど。
海中、この、待ってる。るってことですか？渦に。
だから、そんぐらい、やべえカニだぞ、みたいな。
強いカニというかね。
うん、お
ぉ。え、知らん、どうや
ろ。平誤り、いや、でも、辞書で調べてもやっぱ、めっちゃ誤る。
語源は出てくる。
いや、そんなイメージないな。
確かになんで平なんだろう。
そう。平はどっから来たんだろうね。
平べったい。やっぱりでも平べったいよ、
ね。なんか僕のイメージはやっぱその、人間が平べったくなる状態って、やっぱめっちゃ誤ってる状態。
カレイや。
今、記事みたいなやつあるんですけど、平誤りの読み方は平誤りって書いてあって、
うん、
平誤りではありませんって
。まだあんのか、そういうサイト。
面白
い。やば。完全なイメージだけやけど、全然。
でもね、またね、これわかんない人はきっとらっきょう大福さんがね、語源をきっと調べ
る。いや、何でも教えてくれる人じゃないからね。
はい、自分で調べない、
ね。元ネタを送ってくれるかもしれない。
あ、でもこれは意外と共感値が高い。
これは高いです
ね。びっくりしたなと思って。
ああ、いいですね。じゃあ次行きますね。お名前、シャーペンクルクルさんです。
はい。
モンゴルナイフさん、山口さん、休みのさん、こんばんは。
こんばんは。
気になる言葉のコーナーに投稿します。気になる言葉は、局所麻酔です。
はい。
音声で聞くとそうでもないのですが、文字に起こす途端になんだか大丈夫かなという不安になります。
局所麻酔。
はい。局所っていうのは、まあ、このね、 交通局とかの局、
うん、
ああ
ところって書いて麻酔。
なるほど。
おお、
これ耳で聞く方が私不安かも。
僕も耳で聞く方が不安かも。
字で見るとなんか安心するかも。
あのなんか局部っていうんで、
いやそう、うん、俺なんかチンポに打たれそうな気がする。
まあ確かにこれはちょっとわかるかも、うん、そのチンポ麻酔なのかなっていう誤解を、
う
ん、
そう
与え
かしょ、しかもその打ち方もそのチンポのなんかこうなんていう尿道に刺すとかじゃなくて、
はい、
チンポに対して垂直に何か何も考えずにブスって刺してきそう な,
なんかその麻薬カルテルみたいな。
チンポの尿道に刺すのは別になんか、うん、悪い方だろうと思うんですけど、
でもなんか医学的にはその方がなんかさ尿道になんか管通してとか言うやん。
その動き何ですか。
尿道にさ管を入れる
んだけど、なんかチンポで綱引きしてるんですか。
尿道を
ちょっと締めてね、
カルーテルみたい
な、ね、尿道綱引き始まります。
始まるよ、
始まるな、
うん、始まる。4月から
4月から始まるんだよ。
位置について
春から新規アニメじゃないんだよ。
よーいにょっ、
あ赤頑張れ白頑張れ。
わ、
赤の方もやばいだ
ろ。血が出て。白の方も。白
もタンパク
でやばい。
白はまだいいよ。快楽が得てるから。
だからそっちじゃなくて、うん、ほんまに尿道を無視して、ブスって刺されるようなイメージがあって、これ字で見た方がちょっと、
ね。ああ、じゃあ、このね、もう漢字で見た方が。うん、で私ね、局所麻酔って言葉で聞くとすげえ痛そうに感じるんですよ。
ああ、なるほどね。
局所、なんか局って、っていう、確かに、ね、
うん、曲も書もなんかさ、勢いあるでしょ。もう静脈麻酔とかの響きに比べたら、うん、もうなんか勢いすごいでしょ。ダーツみたいじゃん。
そう、シャッと打つイメージある
な。まあまあ確かにね。
バスって。
もうだからね、ちょっと麻酔とかに名前ちょっと変えてほしいね。あ、でもそれも聞いてないんじゃないか
な。それそうそう。量が少なくそうやん。
確かに。
あとなんかもう、外れそうじゃない局所。
そうですね。
その、手術してる場所がちょっとさ、もうちょっと外行ったらどうするとか思う。
そう、あの聞いてないところに刃ってメスが、ね、うん、行ったりとかしたらどうしようみたいな。
あ、なるほど。でもそれはでも麻酔自体への不安かな。
うん、そう、意識あるんですよ。これでもうちょっと外行かないと、いや、まずいですね、とか言って。行くかとか言ってさ。
いやいや、
え
って。だいぶレンジ取ってたもん。取りますって。
山内さん、ちょっと今から、局所麻酔の外行きますけど、頑張ってくださいって言ってさ。
追加するよ。
ちょっと、でももう縛られてるからさ。で、刃が外へ。
何の環境で
追加するよ、多分、局所をさ。
もう、野戦病院。うん、
野戦病院でも。
急がなきゃ、みたいな。
野戦病院だとしても、多分、前もって申告しないと思うけど、多分、麻酔の外行きます
って。どうやってわかるの、うん、麻酔の外へ。麻酔の外へ。
麻酔の外。
まあでも確かにね、これもちょっとわかるといえばわかるっていう感じですね。ね、ああ、いいですね。
もう痛そうだね。
よし、どんどん行こう。
どんどん行くよ。
はい、じゃあ次。お名前、晴れさん。
晴れさん。
晴れさん。
休みのさん、もんちゃん、山口さん、はじめまして。
はい、
気になる言葉に応募します。私が気になる言葉は、日にちです。おそらく漢字で書くと、日にち、まあ、日が2つ繰り返してる。
うん。
そ
う。
さんさんってこと。
書くのかなと思います。
さんさん。
まあ、そうね。
まあ、そうですね。うん、日にちと書くのかなと思いますが、日々とも言えるし、日は漢字で、日はひらがなで表記されることが多い不思議な言葉だと思います。
うん、
なんとなく、日では伝わりにくいときに自然に伝わっているのかなと思います。
うん、
日決めないとねというよりかは、日にち決めないとね、みたいな。
なるほど。
うん、
日付ともニュアンス、日付とも違うニュアンスを感じますが、お三方いかがでしょうか？よろしくお願いいたします。
How are you?
ああ、これはわかる。
わかる。わかるけど考えたことなかったな。
そう、日にちがなぜ日がひらがなの、うん、なのかって考えたことがないですよね。
ああ、なんかその日付関係で結構気持ち悪いのが多いなと思って、その1月とか2月って言うじゃないですか。
はいはい。
はい、
まああれ月って書くんですけど、うん、あの月曜日もあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
だからなんか日をなんか表現する言葉の中で月が2回くくることとかもあったりして、
うん、
あれがちょっと気持ち悪い。なんか1月、うん、2日かっこ月みたいな。
うんうんう
ん、だから違うやつやればよかったのになーって思うけど、
まあ、確かにね、
かぶってるじゃんっていう。
でも月にか、その、お月様に関係あるもんね、その、まあ、1月、2月みたいな。まあ、周期的なこと、う
ん、月のあれで数え
て
んじゃないか。
多分天体のなんか昔は見てたっていう名残だと思うんですけど。
ああ、満月見てーな
ー。満月、
どうした
それ、言ったらあと、
ああ、なんだ最近なってねえやつのセリフじゃん。
はい、もうなっちゃった。 あと日もそうですよ。これと同じでね、
うん。
だからこれも
日曜日とね。
そう、日曜日の日と日付の日が同じ、
あー、なるほど、ね、
じゃないですか。
これちょっとね、気持ち悪さはある。
うん、そう、これもなんか日にちもすごいわかる。なんか変かも。
これ確かにね、目で見て認識はしてたけど、気にしたことがなかったから、あの鱗。
目からね。
目からね。日にちの日ってやっぱりその日のことだ。そもそも。
まあでも、
だから実は違う、その、日やみたいなさ、その、日って言った後にさ、口がねちゃねちゃするからさ、その音がたまたま入って、
あ、
日にちやみたいな。
日にちやってこと、
それを日にちと勘違い
してる。すごいわかりやすいですね。
本当かな、
うん。あのイギリス英語のさ最後にちょっとさ強調するみたいなさ、
そう名残だから別に日々ではないと、もともと
じゃないとかいう可能性もあるんかなって
日って言ってるだけなのにそのくちゃってこと
くちゃってくちゃ
でも普通に使ってますよね日にちって言葉、
うん、日はでもなんか書面では使わないかも言葉では使うけど。
ああ、確かにね。なんか書面だとあんまかもね。
そう、僕別に、その親しい友達とかでも、日程とかって言うかもしれないですね。
あ、うん、あ、メールとかだと日程とか、ね、スケジュールとかで。
う
ん、
そう。
なんか、まあ、そのね、その友達が本当にいれば、っていう話ですけど。
まあ、
いないこともあるよ。う
ん、あ、日にちってことバンクで漢字調べると、ひ、ひなんですね、本当
に。あ、やっぱり。ひひなんや。
ひひですね。うんこれ、ちょっと気持ち悪いですね。
ちょっと、なんか、
どういうこと？
こういうライトノベル作家いましたよね。
え？
ひ、三つで、アキラっていう人。
かっこいい。
かっこいいな。
あの、123ひふみみたいなさ、こういう特殊な感じの見方のもかっこいいな。
え？わかる。
アキラって、あの、ひ三つって一個の漢字ですか？それとも、
いや、
も
うバラしてる。
そう、バラしてるっていう、まあまあ、本当はそう読まないけど、なんかそういう当て字というかね。
当て字してんだよ、
はい、わあ、かっけえ。
いいな。
いいな。思いつきて。
ああ、確かに。ライトノベル作家の名前ってちょっとなんか、工夫があっていい
んですよね。いや、そうなんよね。
まあ、西尾維新とかもね、よく言われますけど、うん、天体ショーになってるっていう。
え？どういうこと？
西尾維新を、その、なんだろう、アルファベットで書くと、
また休みの鬼武者みたいな話か。
いや、それでも実際そう。この、王が中心になって、完全天体賞、戦隊賞ですらなくて、天体賞になってるっていう。
ああ、そういうことか。
そうなんですが、裏っ返しても日照維新になるっていう。
バラバラにして組み直すと？
バラバラにして組み直すと、
なんだろう、美味しい日清。
でも、鬼武者に近づきそうや
な。鬼武者にはならない。ならない。
ならないけど、近いところでいけそう。
確かに、頑張ればね、語尾ぐちゃっとなるかもだけど、うん、鬼ぐらいは
作れるか、まあ、鬼ぐらいはいける、
うん。鬼はいけるね。これはなんかあるな。
ありますね。
なんもないよ。
実はあなたが西尾維新。
ああ、確かに覆面作家だな、まあ。だとしたらこんなことしてない
けど、
ね。忙しいやろ。
スーパーヒットメーカーだからね。あでもこれは僕すごいグッとくる。
確かに、
はい。グッドニュース。
はい、よかったです。
ありがとうございました、
はい
うん。
はい、以上ですね。
今日はね、気になる言葉ありましたけど、まだまだお便り続きます。
あまだあるんですか。
すごい、お便り、一回コーナー挟んでお便りまた行くんですね。
そうですよ。
不思議な構成ですね。
普通のお便り。
嘘ではないです。
違うんや。
はい。
違う。
じゃあ、読み上げます。
はい。
はいはい。
新コーナーですよね。お名前、ムナさんからのお便りです。
はい。
はい。
モンゴルナイスさん、山口さん、やすみのさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも最高のラジオありがとうございます。
いえいえ。
ありがとうございます。
突然ですが、お三方に判定していただきたい画像があります。
画像。
はい。でね、ちょっとうちらにだけ見せたいみたいな感じで、うん、画像をね、ちょっとだけ見せてくれたんですけど。
ほう。
はい。
それがね、これなんですけど。
おー。あ、そういうコーナーか。
これですね。
うん。
これね、なんてことないカフェラテですよ。カフェラテの画像、ラテアートの画像が送られてくるんだけど、どう見えますか？私はめちゃくちゃ、あれにしか見えませんでした。
なるほど。
これをテーブルに置かれたとき、お店に大変失礼であることは分かっているのですが、はい、どう見えてもあれにしか見えず、うん、見えず、その場で友人に言い出せない苦しみもあり、ずっと脳が混乱していました。う
ん、言えないんですね。
これを見た後の皆さんの意見をめちゃくちゃ聞きたいです。よろしくお願いします。
これは素晴らしいですね。
友達の写真もあるんですよ。めちゃめちゃ可愛いハートのラテアートで、
う
ん、自分の、
ね、
めちゃめちゃペニス。
ちゃんとペニスって言
ってるな。めちゃペニだね。
割とラテアートだとよくある形の模様なんですけど、ちょっと不運が重なって。
俺も、いや、言っていいんですか、ペニスって。じゃあ、 言いますけど、これペニスでもしかもかなりダブダブのペニスです、
ね、いや俺は逆に感じたね。
え、ゴリゴリの
ゴリゴリのキュンキュンのペニス。
ああ、僕も皮がもうダルダルになってるペニスに見えますね。
私はすごい裸でジャンプめっちゃして、その時にバッと一回一回で上に上がった時の、
ね、降りてきた瞬間のの
ペニスをパシャって取ったような、
うん、あ、僕でもこう魚拓に見える、その沈拓に見える、
あ、沈拓ね、
この裏ここら辺のディティールとかも
そう
めっちゃ、
これがねその裏側やね、まあ、
僕もわかる、
そうそうそう、
逆なんかこうやって
ひっくり返すと
さらにあのどう見て ど上かなんか上から見るか下から見るかみたいな、またちょっと
味わいが花火
岩井俊二、
でも私はねこれいいなって思ったのが、うん、友達のやつがなんか映り込んでて、うん、友達のはすごい可愛いハート、
いやそうな
のよ、対照的で
これなんかそういうなんていうのオーダーが違うからラテアートも違うのかな、
いやカフェラテ頼んだら結構
その場のノリでやってくれるの、
結構ラテ上手な店員さんとかって雰囲気で可愛いメジャーな模様やってくれたりするじゃないですか、うんうん、
これでも何モチーフ、
これよくあるカフェラテちゃんの葉っぱみたいな、
あるけどにしてもさチンポ寄りじゃない、あまりに
チンポ寄りですね、
あまりにもそうなんですけど、でもこれねこのカフェラテのやつがやりたいことは分かるんです
よ、分かる、こうね葉脈がついてて最後にキュッとこう真ん中、
そうそうそうそう、
これやっぱりその葉脈みたいのがちょうど鈴口になってんだよな、ここが、
いやもう嫌な言い方、鈴口って言
っちゃうの、
え、尿道って言った方がいいの、
まだその方が良かったかも。
そうなの？
ラテアートでよくある、多分この葉っぱの。
葉っぱはね、よくありますよね。
ああ、うん、まあまあまあ。
これのやつを多分やろうとした結果、このような悲劇が生まれてしまったと。う
ん、これ店員さんも裏でチップ作っちゃったって言ってると思う。さすがに。
いやいやいや、そしたらちょっとこれ泡をさ。
そう、間違えて。うまくいかない、ね。
はい。すいません、チップ作っちゃいました。
私またチンポ作っちゃいましたかって
。ラノベの主人公。
ラノベの主人公。
あのね、ということでね、ムナさん、私たちはチンポに見えました。
チンポに見えます。
これはもう、その、チンポって言わないのは嘘よね。
うん、正直ね、言うことしかできません。
ムナさんが正解ですね。
はい。そして続いてのお便りです。
はいはい。
お名前、末端冷え性さんからです。
あら、かわいそうに。
モンナイさん、ムツオさん、スミノさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しくラジオを拝聴しています。2月17日のラジオにてバターナッツかぼちゃの形が卑猥という話が出ていましたが、あの妖怪ウォッチの大人気キャラクターのジバニャンの妖怪おしゃべり棒ジバニャンというおもちゃの子供向けとは思えない形をしているので、
ぜひ名前がもう赤やろ、
ちょっと私ちょっと画像タイム見てください。
おい、なんで売ったんだよ。
これはすごいな。
ごめんなさい。
おい、なんでこんなの作ったの。
これはすごい。
これは無理やろ。
これはもうみんな検索できるからね。
これは言い逃れできひん、はい。
もう一回商品名ちょっと、ね、検索用にちょっと言ってきます。
妖怪おしゃべり棒ジバニャン。
はい。妖怪おしゃべり棒ジバニャンね。
どういうこと？これどこを使うの？これは
すごいわ。
これ、いや多分これ曲がるんですよ。この引き金みたいなのがあったら、こうやって猫の手なんですよ。
あ、これ、ジバニャンの手か。
ジバニャンの手なん
で。そうですね。
他のキャラクターの色違いも、それ見たらみんな猫の可愛い手になってたんで、わかったんですけど、猫。
これもその、
ごめんなさい。
これちょっとさ、
これさ、その言ったら、どこまで言ったらいいんやろ、子供の名前
ちょっと。
いや、チンポ十手に見えますよね。
いや、そう、チンポ十手のさ、十手の部分って言ったらわからんけどさ、
うん、
を、の場所間違えて作っただけの。
いやそうですね。
そうそう。あと、やっぱちょっと、これがじわじわ面白すぎ
て。ジバニャンの
気温が。そう
さ、ついてるから
そう、なんか手みたいなモチーフがあるんですよ。そこに、ジバニャンが笑ってるキーホールダーがついてるんですけど。
でもね、股のところがちょうど見えないように、切り抜かれてる丸いキーホルダーなんですけど、
うん、
すごい、それでね、なんか連想するんですよ。
いや、そうそうそう。
ジバニャンがさ、こんな弾けて笑ってるのがさ、ちょっと、見てらんない。
見てらんない。しかもさ、このさ、棒のところにさ、なんか、魂の刺繍がしてあるんだ。
ジバニャンのね、
だからほんと、なんか一級入魂感もあってさ、
確かに。
こういう。形すごすぎる。
絶対に活かせるぞっていう、強い気持ちを感じるのよ。
あとやっぱり、ここ、 ここも先端もね
広いのよね。
あの猫ちゃんの手にするためにね、うん、曲がるためにくびれてるんだと思うんですけど、これがやば
い、すごいね。こうライチをこうミュッと向いた時みたいな、ね、感じ
ね、気持ち悪い
気持ち悪くないよ、
すごいな。
これねちょっとね今日見て普通に仕事じゃなくてターって声出ちゃって
これ多分そういう用途でも使えるで、だって中で曲がんねやろ
で泣くんすよ、
うん、すごいって。いやまんま使えるやん。ダメダメ
使わないよそんなの、
こんな可愛いやつをそんな使い方しちゃダメですよ、
う
ん、
でもちょっと買ってみようよ。
しかもねこれ、昆虫磁場には泣かしてみたいですね。
そうそうそう。それで、大きさも多分ちょうどやと思うんで。
不純な動機で買っていいのかな。
でもね、気になります。アマゾンで買えますからね。
う
ん、
まあまあまあ、そうですね。
これはちょっと気になるし、見えるな。見えすぎる。
あまりにも名前もなんかね、うん、妖怪おしゃべり棒。ジバニャン。
ダメだって、
ほんとに。ジバニャンのこの笑顔、ほんと、面白
いな
ぁ。あの、これね、動いているやつとかもね、探したらありましたよね、皆さん。
あとでちょっと見てみ
よう。あるのね。
これは見たいわ。
こういうね、うん、何に見えますかっていうクイズがね、うん、いっぱいね、届くようになりましてね、うん、私はずっと今日一日ね、笑ってました。
いやー、これありがたい話ですね。
ありがたいですよ。
すごいですね。
いや、もう他にもいっぱい届いてますのでね、もう、前だったらね、これって私だけ委員会がわーっといっぱい来てるなと思ってたんですけど、うん、もうそれを超えて、これ何に見えますか意見をくださいみたいな。ね、いっぱい来ているので、ちょっとね、これ一部ね、ご紹介させていただきました。
ああ、いや、ありがたいです、ありがたいです。
いやという感じでね、今日もね、お便りいろいろ読ませていただいたっていう感じなんですけれども、うん、はい、もうみんな今花粉で頭ぼーっとしてますね。
してますね。でもちょっと元気になりました、うん、さっきの棒なり。
いや、ジバニャンのね、うん、妖怪おしゃべり棒ジバニャン。
いや、にはかなり元気もらって
ますよ。何回も言うなって。
いや、名前も
じわじわ。妖怪おしゃべり棒妖怪おしゃべり棒
そう、これ噛むとね、ちょっとやばいから。うん、
噛むと
ちょっと。あ、そうね、おしゃべりのところ絶対噛まないように。
そこは噛んではいけないからね。うん、
ちょっとハイタッチせえへん。
そう。
イェーイ
イェーイ、いや、これほんと元気で、マジで。ラジオの時に二人見せたいなと思ったんで。
そう、今日はね、見るなって。
そうですね、うん。事前には全く確認してないですね。
うん、これも見たら、笑顔こぼれちゃうだろうなって思って。
すごい
ね。
すごいな。
即座に永田さんに見せに行きました。う
ん、なんて言ってました？
え？俺じゃんって。びっくりしてました。
確かに、急になんか、アダルグッズ見せてきた。
多分そう思われたと思う。そうそうそうそう。
で、これ自体にもびっくりするし、うん、その、後輩の社員の態度としてもやっぱびっくりする。
まあ確かに、俺にどうしろっていうのってなるから、
ね。もう私ね、もう面白くないですかって言って話しかけ言っちゃいました。もう我慢できなくて面白くて。
これすごいですね。
かっこいいもんな。
そうですね。皆さん、妖怪おしゃべり棒、ジバニャンです、
ね。はい、ぜひ検索してください。
いや、素晴らしい。
はい、
いやー、素晴らしいね。お便りいっぱい届いてますよ。うんうん、はい、なんとね、松重豊さんからお便り。
あの孤独のグルメの？
嘘？
モンゴルナイフさん、山口さん、安美野さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しくラジオを拝聴しています。
ああ、今のとこ普通だ、
うん。いきなり私のアヌスの話。
言わない
だろ。おい、松井豊じゃねえだろ。
長い間放置してきた痔をついに先日手術で切除して きました。
ああ、それは大切、
まあ、いいことですね。
人生初の下半身麻酔を体験するということで、手術直前までずっと緊張していたのですが、手術室に入ると明るい看護師さんたちが賑やかに出迎えてくれて、どんな音楽が好きですか、今の若い子はやっぱり K-POP かなと言って、手術が終わるまでの間TWICEのアルバムを考えました。
まあでもなんか流してくれるところがあるらしいですね。
それであまり恐怖を感じることがなく無事に手術を終えたのですが、手術中ってこんなに賑やかなのとかなり衝撃を受けました。気になって術後に質問したところ、手術中は先生の気分や患者さんによっていろんな音楽をかけているそうで、患者さん本人が手術中に聞きたい CD を持ち込みするパターンもあるそうです。
そうなんよ。
なるほどね。
もしお三方が自分の手術中に好きな音楽をかけられるとしたら、何の CD がいいですか？自分だったらと考えたのですが、今回の手術ではアヌスを、いじられたため、いじくり回されたいじられたため、好きなアーティストの曲を流すのは逆に気恥ずかしいと思い、なかなか参りません。
確かにね、うん、ちょっとね。
ちなみに手術は50分くらいかかりました。
結構、
長いですね。
アルバム全部回った
よな、ちょうど1枚ぐらいです、ね。
まだまだ安定しない天候が続きますが、皆さん、 銀行にお過ごしください。
締めは、
ね、丁寧だな。
豊かさんからね、お便りでした。
素晴らしい文才お持ちですね、本当に。
いやー、何かけたいですか？ CD って7、あの、今で、1枚74分くらいですよ。
パッとね、考えてて、その、今の尺の話、50分くらいあるって聞くと、うん、俺、ミスター・チルドレンの深海かもしれんな。
え？あの椅子が深海にあるやつ。
それいつ頃のやつですか？
結構昔です。僕、中学の時ぐらい。
95年とか6年とか、
うん。え、有名曲だと何が入ってるんですか？
ね、なんだって、名もなき歌とか入ってたと
思う。あ、シーラカンス。
そう、1曲目、シーラカンス。
あ、1曲目、ゆりかごのある丘から。すごいですね、これ。マシンガンをぶっ放せとか、臨時ニュースとか。
あ、そうそうそうそう。
え、私これありふれたラブストーリーと名もなき歌しか知らないかもしれない。
まあでもなんか僕もあんまミスチル知らないんですけど、うん、これね、あのみんないいっていうね。
そう、は
い、
ちょっと暗めのね。
確かに深海ってね、もうついてますもんね。
それ聞いちゃうもんな。やっぱその思い出補完と、それ聞きながらやっぱ手術してるとさ、なんか変な気分になるぞ。
まあちょっと安心もできそうな気がしますけどね。
聞き慣れたちょっと懐かしいやつがいいですよね。
僕やっぱあれかな。花坂天使てんてんくんのオープニング。
ブラブラブラボー？
そう。
ブラブラ。知らん。
え、コーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコ
ーチンコーチンコーチンコーチンコーチン
コーチン
コーチン
コーチンコーチンコーチンコ
ーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンコーチンこれかな。
うわ、そんな強がんないよ。本当に流してほしいものあるだろ。
いや、本当言うと、やっぱ知ってる、聞き馴染みのある方が僕もいいのかな。
そう、笑っちゃう曲はね、やっぱり怖いよ。
うん、
手がさ、だってさ、バリバリ最強ナンバーワンとかさ。
確かにね。
めっちゃいい。
バリバリ最強ナンバーワンって、なるほどとか言ったらさ。
もう先生のペースが上がんないやつがいいですよね。うん、
あ、
私リラックスじゃなくて緊張感高まる曲とか流したいかも。
ああ、そうね。なんかあるかな、
何ビッグブリッジの死闘。
いや、もう。
ファイナルファンタジー5。
普通にあの、悲しげなやつ、あの、リストのラカンパネラとか流してほしい。悲しいクラシックみたいなやつ。
すいません、ちょっと教養がなくて、うん、ごめんなさい。
ないですよ。
わかんなくて。
でも、それこそ、そのバイオリンのさ、
うん。
ああ、博士太郎。
博士太郎好きですか。
ゆったりとしてるね、やつじゃなくて、やっぱもう、博士太郎とかの、うんうん、あの、ゆったりできるかのやつじゃなくて、もっと緊張感がある悲しいやつ
と
か。
ああ、そうかそうかそうか。もっとね、ギュッとなるような。
なるほどね。あんま緊張感持たしたくないけどな。
いや、先生がリラックスしたら怖い。
あ、まあ、ある程度はね、張り詰めててほしいんですけど。
緊張感とクラシックで言うと、俺、山の魔王の宮殿でっていう曲めっちゃ好きなんですよ。
山の魔王の宮殿。
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッ。あ、これ何でしたっけ？なんか、結構バラエティ番組とかで困ったシーンとかによく
使われる。まあ、でも使われるかもね。
すごい不安になっちゃうかも。
あれ？
パッパッパッパッパッ。
あの、体育祭の時に流れるやつ。
天国と地獄ですか？
天国と地獄。でんてれでんてれでんてれでんてれでんてれでんてれでんてれでんて
れ。やべえ、
急いじゃうよ、てんてれ。
あれもいいかも、剣の。あ、あれ、それ、剣の舞？
あれ、これ、
いや、天国
と地獄。てんてんてんてんてん
てん。あ、それか。
それが天国と地獄。
僕が。
あ、で、それ、それ繋がってきますよね。
あ、そうだ、
僕が。あ、でも、てれれんてれれんてれれんてれ。これ、剣の舞だ。
それ、剣の舞だ。
そう
だ、
そう
だ。
それや、メス使ってる時に剣の前
で。バレちゃうと。
すごい焦りそうだなと思って。
そう、焦るのは嫌やわ。しっかりやっとし。
普通にビッグバン流したいね。
いや、韓国のね。
K-POP はビッグバン流したら私は安心するかも。
ハルハル流してほしい。
流してほしい。
魚って始まるやつ。
いや、
トナカ。トナカって魚って言うのかと思って。
知らん、知らんな。ま
あ、じゃあ田中だと思ってて。
田中もそうね。
に聞こえたんですけど。行っちまえよみたいな意味らしい。
あ、そうなんや。
あの G ドラゴンがいるグループですよね。
そうです、そうです、そうです。いや、そう、ビッグバンはやっぱ大学生の時にいっぱい聞いたんで、一番聞き馴染みがね、あるね。安美野さんは結局何流してほしいんですか？うちらがわかんないかもしれないですけど。
いや、本当言ったらやっぱりビートルズをかけてほしいかな。
うん、ええー。
どのアルバムですか？
ああ、でも、アビーロードかな。
アビーロードってあの、裸足のおじさんが。
まあ、ポール・マッカートニーが裸足で映ってますけどね。
あ、そう
なんです。白いスーツは。
ジョン・レノンですね。
俺ね、ビートルズ聞いてないんで。
あ、老後の楽しみ撮ってます？
いや、撮ってもない。
え？
単純に聞いてない。
ああ、
わかんないですよ。
ああ、
レッド・イット・ビーやろ？
まあ、レッド・イット・ビー、ビートルズですね。
ぐらいしかわからない。あと、
はぁーん、はぁーん、はぁーん、はぁーん。ヘルプかな？
あ、ヘルプって言って
る。
アニサバリヘイ。
ああ、ハウかと思ってた。
ハグ。
ハグ。
ハウ。
ハウ。ハウって曲ない、ない。
どう？
いや、普通に好きなんでね。
ああ、そうなんや。
ね、私、もいっぱいもじゃもじゃの線みたいので書いてあるアルバム好きなんですけど。
もじゃもじゃの線。
あ、リボルバーかな。
ボールペンで書いてみたいな。
ああ、ビートルズ。
ビートルズか。私もね、ビートルズね、全然知らなくて、教えてくださいってツイッターで数年前に老後のために撮っといたんですけど、うん、暇だからちょっと。
前倒したんや。
前倒しました。老後になったらもしかしてね、あんま聞けなかったりするかもしれないんで。まあ、
そうね。
ということで、おすすめリプラン貼っていただいてね。
ああ、いいじゃないですか。
皆さん教えていただいたやつを聞いて、はい、ビートルズどこから入ったらいいか分かんないんですよ。
まあでもベストとかありますしね。
そう、真っ赤な。
そうなんや。
真っ赤な。字に真っ赤な下地に黄色で1って書いてある殺し屋1の表紙みたいなやつなんですよ。
あれもベストアルバムですね。
あれ聞いたら、はい、ああ、ポンキッキーズのやつじゃんとか、車の CM のやつじゃんみたいな。
ああ、もう確かにそういうので分かるか。そうそう、
多分ね、曲名とかビートルズと結びついてないだけで知ってる曲っていっぱいある。
そうね、確かにね。
オブラディオブラだとか。
え？
そう。
ああ、そうですね。
そうそう。ビートルズ
とか。オブラディオブラ。
あれそうだよ。あんな声やっけ、ビートルズって。
まあ、二人ボーカルがいるんですけどね。あれはポール・マッカートニーかな。はい。
あとなんか、ポンキーズのやつ、あれなんか疲れてませんでしたね。
ねえ、てねえ。オール・ニード・イズ・ラブ。
ああ、
オール・ユー・ニード・イズ・ラブ。
ビールのイメージある。
結構使われてますよね。だから、案外ね、ベストとかを聞いたら、おいしようよ、なんだよ、なんでみんな教えてくんないの、こそこそ、こそ、
いや、そうね。
もうすごいさ、知ってる人たちの、なんか、ものみたいな感じだったけど、うちらの身近にビートルズはいたじゃんみたいな、うん、それをもっと知りたかったね。自分で、殺し屋1みたいなやつ聞いて。
殺し屋1みたいじゃないけどね、別にね。
私怒んないで。
いや、怒ってない、怒ってない。
ビートルズのこと分かってないから。
いやいや、でも、ね、めちゃくちゃいいや、普通に。誰が聞いても多分いいと思う、
ね。あ、そうだよ、はい。じゃあ、手術中聞いてみようかな。
間違い
ない。あ、確かに。聞いてほしい、
ね。俺ね、ビートル、手術室入ってきて、ビートルズ流してって言ったらかっこいいから。
かっこいいね。俺ね、手術するかもしれなくて。
あ、そうなんですか。
その、前、言ったかな、これ。なんか健康診断した時に、はい、なんか、腎臓にちょっと石みたいなのがあるから。
ああ、おっしゃってましたね。
そうそう。それをなんか、音波でさ、
うん、
壊すらしいよ。
は
い、まあ手術とかではないと思うけど、うん、そういうのやるから多分そういうとこ入る気すんねんないし。
あのって麻酔しますよね。え、それやる前にちょっと腎臓ぶん殴らしてくれませんか？
なんで？
試しに。
え、割れるかもってこと？
そうそうそう、
石が。それどうやって確認するの？
いや、割れるのかなーってやってみたくて。
そういうことじゃないんだろう。
え、テストテスト、いや、パンチのテスト。
でさ、それ割れたかどうかどうやって確認する
の？山口さんの痛みで確認する。
いやいや、感覚で分かんのかな、
分かるかな、今砕けたーって。
あと、割れたら多分取りにくくなっちゃうじゃない。粉、もうチリチリになって。
どうだろう、
一個まとめてピュッて取れる方がいいんじゃないですか。
え、取るの、どうやって取るの、
分かんない
っ
す。
粉々にして、ションベンで出すんじゃないですか。
ションベンパウダー。
ションベンパウダー、
え、めちゃめちゃ粉々にするやん、じゃあ。
もうじゃないですか。石から液体戻すんじゃないですか。
石から液体戻す。
え、それ溶かすってこと、ションベンに。中にボイルで回して。
ションベンに行きなさいって、お行きなさい
って。なんでスカイハイなんだ。
なんでションベンスカイハイしよう。
っていうことでね。
っていうことでね。
じゃあ、山口さん手術するなら、じゃあ私たちビートルズの CD 送りましょうよ。
ああ、いや、全然いいですね。
持ち込むか。
まあでも、その、許してくれるとこかどうかわかんないですけど、ま
ずね。
山口さん懇願すればさ、Bluetooth スピーカーとか持ち込んで。
あんまりでもそんなポピュラーな行為だと、思ってなかった
です、ね。いや、そうね。
なんか、ブラックジャックでそういうエピソードがあったなっていう、
あったかもね。
そう、音楽が禁止されている国のお医者さんが、
はいはいはい。
その、でも音楽好きだから、うん、手術中ならバレずに、その敵の国の音楽が聴けるっていう。
すげえ。
わあ。でも内視鏡のね、検査とかの時、
うん、
好きな曲あるみたいな感じでかけてもらいましたよ。
あ、そうなんだ。うん、
何かけた
の？リディウム流してもらったん
で。まあ、どうなんだろうな。
あ、なんか言ってたな。
うん、
ラジオかどうかわかんないけど。
あの時はワナビー、パリピーワナビーみたいな感じだったんで、リディウム聞いた気しますけどね。
まあでもその特殊なシチュエーションで音楽を聴くってちょっとねなんかワクワクしますよね。いやそうね。いいかも。
ヒサロで聴くのもいいのよ。
ヒサロで。
あのカプセルの中で聴かせるんですか。
中で聴ける。
もうめっちゃ良くないですか。
あれめちゃめちゃいい。
聴いてみたいけどヒサロには行きたかねえな。
いやヒサロはいいですよ。
そんなに。
昔僕言ってましたけど。
すごい。山口さんずっとね焼いてたってましたね。焼いて
たマックのしてたからね。
すごい今見る影もない
です、ね。そうなんですよ。
昔の記事とかね山口さんね結構日に焼けてらっしゃいますよね。
そうそうそうああ確かに。
そうい
や絶対行かないけど、うん、なんかいいなと思いますよ。
いやあんなかいいのよ。
いや日に焼けたくないな。一個もトーン落としたくないな。だって、まあ、
分かる分かる。
化粧品とかも変わっちゃうじゃないですか、まあね、ファンデーションとか。
そうですね、
まあ、女性はね特にね。そうだろうね。
でもなんかあの普段あれこれ前もしゃべらないと日の当たらないところにね日当ててやりてえなっていう気もするんですよね。お股とか
さ。まあいやそうそうそうそう。
そうだ前もこの話あったの、まあ、
日韓肛門日光浴とかあるから
ね。上がる太陽見してやろうよって話が昔ありました。
あ、そうそうそう。あれは気持ちよさそうだけどな。
本当に昔の話、身もなんかねクソもない話してたんだな。離れに頼みしてやろう。出口ないじゃんこんな話に。
いや今もそうよ。
え？
出口のない迷路だよ。
あ本当ですか？二度と出しませんよここから。
なんとか出ようとしてるから俺ら。
うん。でもね山口さんオペの時に私たちがビートルズ、
ね。そうね。それはちょっとね聞いてみようかな。
うん、あいいですね。ありがとうございます。
そう私はねビートルズと見せかけて普通にシャズナのアルバム渡しますので
。いいや、
うん。
そっちの方がいいかも。
確かに山口さんシャズナ世代です、
ね。シャズナ世代ですから
。メルティーラブをね聞いてもらおう。
メルティーラブもいいしな。そ
うメルティーラブでさ。腎臓のさ石砕いてもらって溶かしてということでね山口さん頑張りますので皆さん応援してください、
はい、
そうなった場合は
まだ、ね、まだ分かんないですけど、ね
はいはい、まだ決定ではないですけどね、
うん、でね山口さんはね今一生懸命ね嘘の学校準備
してますね。ああ今それ言われて今初めて思い出した、
うん、イベント思い出しちゃいました、ね、
もうちょっとですね。
お休みのさんもね、一緒にね、
はい、
2眼ぐらいになって、3眼ぐらい、みくおしんさんいるから、
とな
って
ね。1眼となるんじゃない多分。
たま3つ飛んでる。
ちゃんと協力してない。
1個になるから、ちゃんと。
やるんですよね。3月18日ですね。
う
ん
う
ん、はい。やりますんでね。
素晴らしい。
もう山内さん、それまでね、石砕きませんので。
いや、それは砕きませんよ。ま
あ、確かに、うん、術後であれやってたら、すごすぎるからさ。いやでも楽しみですね。
はい、
ね
腎臓石は砕けないっていうイベントですよね、うん、楽
しみ。すごい。ジョジョみたいな。
ジョジョですね。
ジョジョ4部みたいな。
ということでね、来週は皆さんぜひぜひ聞いてくださいね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。